ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。国会の方はですね、まあ、日本政治の方は、まあ、自民党の大掛かりな金銭の問題がありましてね、本当にこう気分が沈みますか。まあ、新しい新年も近づいてまいっておりましてね、今日より明日がいいと、そういう社会を作っていきたいと思っております。今日からの話はですね、年末にもなりましたし、日本では体験できないような奇妙な集団での2年間ということでですね、抽象的な概念をですね、このひばりクラブでは大体はお話してるんですけども、たまにはやっぱり具体的な事例に沿って抽象的な話をするというのもですね、非常に役に立つんじゃないかと思いまして、少し点を変えまして、私のちょうどその2年間ですね、2年前の11月ですから、まあ正確に言いますと2年と1ヶ月ということなんですけど、まあ2年間ですね。の体験に基づいて、それが現在の社会、日本の文明、科学、それから人の心っていうのは、まあ私の専門の領域で、どういうふうに考えるべきであったかと、まあいうことを総括いたしましてね。そして来年に向かってより明るい社会の方に向かっていこうと。まあ、こういうふうに思っております。今からちょうど2年ほど前ですね。この時期ってのは私が2年前の12月にですね、11月30日だったと思うんですけども、突如発病しまして、まあ、腸の一部が破れたんですけど、それで、まあ、救急車で担がれてですね、大学病院に入院をいたしました。ちょうど知り合いの先生がすぐ来ていただいて、あ、これはもうすぐ入院だ。でですね、入院してですね。それで入院したらもう途端にお医者さんがですね、これはもうすぐ手術だと。ご家族が来るとかそういうことは待てないと。まあいうふうにお話になりました。まあこの話は、まあおいおいどっかでするとしてですね。まあ今日の話題には関係ありませんので。でもその辺の事情をよく思い出すっていう感じなんですね。ちょうどそれから半年ぐらい前、まあ11月の半ば過ぎ、これは私はパソコンに全部予定とかその結果が残っておりますので、まあ、きちきちと調べれば何月何日何時から何時って出てくるんですけど、まあ、これはそういう目的のもんじゃないんで、そういうことじゃなくてですね、確か神谷さんからですね、電話があったように気がするんですね。それでなんかどっかでお会いしたと思います。まあ、それも、場所とか時間とか、まあ、調べればすぐわかるんですけども、それもやりません。そんなことが目的じゃないんでね。それで会いましてね、神谷さんが、まあ、これは本当に突然ですね。実は、参議院議員に向けてね、選挙に向けて、政治政党をね、作ろうとしてるんだと。もう作ってあったのかな。それで候補者がいないと。それで、武田先生立ってくれませんかっていう話だったんですよ。もちろん、もう全然私学者でですね。もう、そういう経験もないし、まあ、自分の性格から言ってね、あまり向いてないんじゃないかなっていう気もあってですね。まあそういう気持ちはありましたが、まあ私は日本の政治、まあ、特に子供ですね。それからお母さん。それから、年金生活の人。それからさらに現役の男性でもですね、なんか、物のように扱われている人。まあ、こういう人をとにかく何とかしたいっていう気持ちが常に強いもんですから。で、まあ、多少そういうのにお役に立てるかなと思いましてね。それで、その場ですぐ、わかりました。もしそうおっしゃるなら、立候補しますと。こう言ったんですね。それで、神谷さんとはそれまでお付き合いはほとんど SGS っていうですね、ネット放送ですね。に時々お声がかかってですね、出演すると。まあそういうような関係でした。この SGS っていうのでですね、やっておられたカメラマンの方とか、非常に僕もいいと思いましてね。まあ、非常にこう小さな、新宿に近いってことになりません、ね。新宿の方の事務所みたいなのありましてね。本当にこう、アパートの一室みたいなところでやっておられまして。そういうのも私、まあ気に入ってたもんですからね。それからテーマも非常に硬いテーマで、主に日本文明とか、まあ私ですから科学ですね。まあ、そういったものをやり、やや政府とは違うスタンスで放送されておりましたので、 あ、神谷さんですかというような感じの最初はそういう人だったんですね。で、そう言われるので、じゃあ私立ちますと言ったら、まあ神谷さんはその時は少なくともびっくりした顔をしておられました。それで、あ、武田先生、立候補してくれますか？意外ですねって言われませんでしたけど、意外ですねって顔をされてましたね。で、一応僕もその時一番最初に私が感じたのは年齢のことなんですよ。私の年齢で6年ですからね、参議院議員は大丈夫かなと思ったんですけど、まあギリギリ大丈夫かもしれない。それからやはり人間っていうのは、こう、弱い人ね。まあ僕ももうそろそろ弱い人の部類に入ってるわけですが、まあもうね、弱い人のためには、その弱い人自身がなんか意思を表明しないと、なかなか人間っていうのは自分が強かったり自分が繁栄してますとね、やっぱり弱い人の方に目がいかないところもありまして、そういう気持ちが非常に強かったもんですから、まあ私現役の時だったらもうバリバリだったんですけど、まあそういう気持ちもなかったんで、まあお引き受けしたわけですね。そうしましたら神谷さんがですね、武田先生が出るんなら私も出ようかなというふうにですね、その時に急に思いついたような言い方をされました。まあこれは言い方ですからね。何もそう言ったからどうのこうなんていう言うたいということじゃないんですが、まあもしそういうことになればね、僕のその時の気持ちは、まあ神谷さんでも立候補するチャンスが訪れるならね、やっぱり若い人にそういうチャンスも来るということに自分も貢献できると、まあ、そういう感じでしたね。で、神谷さんはその当時は日本文明とかね、龍馬なんとかとかね、それから大阪の吹田市かなんかの市議会議員になってた時もあったし、なってない時もありましたけどね。そういう人だってことをおぼろげには知っておりました。評判も時々は悪い評判もありましたね。だけど、まあそういう人がね、若い人が、これから頑張って、日本を良くしようと思ってるならね、協力したいという気持ちもありました。僕も若いうちはね、そういう人のことまで考えて自分の将来を決めるなんていう余裕はなかったと思いますが、まあこのぐらいの年になりますとね、まあ、常に自分を少しこう下がって考えてるもんですね。まあこれは若い人が、お年寄りとかそういう高齢者に対して、ちょっとこう、そういうことを考えておいていただきたいっていうふうに、まあ今度のことで思いましたね。若い人は自分のことだけ考えてるんで、お年寄りも自分のことだけ考えてると思うんですけども、弱い人っていうのはそうでもないんですね。もちろんお母さんっていうのは常に人のことを考えておりますしね。まあそういうことで、まあ私もそうだったわけですね。うまくいけばいいなとこう思いましたね。で、まあ神谷さんの場合は特に古事記の漫画をね、あれ神谷さんがやっておられたのかどうかはそれはっきりわかりませんが、時々古事記の漫画を見せていただいてね。それでまあ僕は日本文明、一つは弱い人を何とかしたいっていうことと、それから日本文明が残っていればね、そういうことも少ないということで、そういうことも私としてはありましてね。まあ日本文明をやってる方なら、心も温かいだろうし、まあ誠実だろうなと、こういうふうに思いましてね。それでまあお引き受けしたわけですが、まあその直後に、直後っていうかまあ、一週間ぐらいあったですかね。突然の病気で入院いたしましてね。それも外科に入院しましたんで、まあ、相当大きな手術になるというふうに思われましたのでですね。ちょっと心の中はやや複雑でしたね。まあ手術後、その選挙までの間に、本当にこう引き受けしたのはいいけど、いやー実際にはできるかなという不安が、まあ、病院の中では一番強かったですね。だけどその時に今まで私がやってきたいろんな幸せ砂時計の人たちとかね、そういう方々の本当に温かい、メッセージなり連絡なりそういうものがありましてね、本当に助かりましたね。やっぱり人間こう弱って明日にも手術、大手術でしたからね、もうこれで人生どうかなーって思ってる時でしたから本当に助けられました。特にその時コロナがありましてね、病院への見舞いも思うようにならないっていうのは時期でしたので、まあいろんなことを思い出しますが、本当にこう人に救われたなという感じがしております。それで、もう参政党っていうこと自身は少し前に、1年ぐらい前とか2年ぐらい前に、一応作ってるんですっていう話でしたから、あ、そうですかと。じゃあまあよろしくお願いしますと。 まあ、手続きなんか私できませんが、つって、まあ、すぐ入院しちゃったこともあってね。それで、その間にネットを見てますと、ね、あれ、ネットだったか、テレビ、確か、あの頃ですからもう、賛成取ったって誰も知らない時代ですからね。ですから、ネットだったと思うんですが、今で思えば、その一緒にね、全国比例区に一緒に立候補したですね、方々が並んでですね、そして、まあ僕のは確か写真が、こう、丸い写真がどっかにポンと置いちゃったと思うんですけど、まあ紹介はしていただきましてね。それで、2年前の12月に、参議院議員選挙に参政党という党がですね、選挙に出るよと、まあ、いうことでした。で、まあ、幸運にも、その大晦日に12月31日に退院をいたしまして、まあ、お医者さんもすごく配慮していただきましてね。それで、自宅に帰って、まあ、最初の1ヶ月ぐらいはもう、寝っぱなしっていう、ずっと1日中寝てるっていうな状態でしたが、まあ、2月頃から少しずつ活動ができるようになりまして、そして、まあ、選挙活動っていうのは、選挙が公示されてからの、まあ、10日とか2週間とか、そういったものなんですが、まあ、その前に政治活動はやっていいんですね。例えば政治活動ってあって、講演会、僕だったら講演会ですから、まあ、講演会はまあいつでもやってるんで、同じようなもんでですね、やりましてね。時々講演会もやって、そしてだんだん仲間も増えましてね。街頭演説が一番最初でしたね。新宿だったかなんかに街頭演説行きましてね。いやー、僕も街頭演説なんかやるんだなーって、こういう感じでしたね。まあ、その時は、まあ、いわゆる5レンジャーですね。全国比例区に立つ5人が多分人選が終わってる状態だったと思いますね。それで、一応事務関係を神野さんがやってですね。それで、まあ、あの頃の、まあ、いわば僕なんか事務員さんという感じでしたね。党の事務所に行きますとですね、女性の事務員さんが何人かおられまして、で、いろいろ党員のこう入会とかね。それからまあ、お金もね、まあ、一番最初は非常にこう難しかったらしいですね。振り込みの手続きのやつが難しいとか言っておられましたよ。でまあ、その頃は本当に家族的でしたからね。まあ、時々、その事務所の近くに、簡単なレストランみたいなのありまして、レストランっていうか、まあそういうのがありましてね。そこで、6時頃からちょっと食事をして、その事務員さんなんかと食事をしてですね、帰路に向かったりなんかしましてね。まあ本当に素朴た、牧歌的なところでしたね。僕もそれで、非常にこう、なんて言いますかね、計画を練ったり、政策を自分で考えたりしました。で、この伏線はもう一個ありましてね。関西の方に、私を時々呼んでいただける勉強会みたいなところありましてね。まあ、その人の名前はちょっと控えます。控えますが、その人たちとも親しくなりまして。関西のそういう志を持った方ね。だいたい20人ぐらいのメンバーでしたから、まあ、本当に小さい勉強会でしたけど、それでもやっぱり、僕はもともとが教師だったもんですからね。まあ、人に、いろんなテーマがあって、それをこう、教授するっていうかね、そういう立場でしたので。まあ、それが一つは僕は、参政党で活動しようと思ったきっかけです。まあ、その人たちが参政党とどういう関係にあるかってことは、最初は全然知りませんでしたね。ただ、参政党に入ってみると、まだ本当に小さな党ですから、参政党に入ってみると、つったって、何人いたんですかね、あの頃。まあ、20人ぐらいいたっていう感じですかね、その事務員さんが2、3人いて、それから、ゴレンジャーがいて、それからまあ、昔から何か少し親しい人もいるんだな、と。こういう感じでしたね。まあ、全国政党としての対応をなしていたかって、もちろんなしてません。ただ、その、関西の方も、非常にこう、いい人でしたですね。で、まあ、そういうことで、まあ、これだったらね、やっていけっかな、と。こういうふうに思ったのが、まあ、大体、体が回復してきた2月頃までですね。で、活動し始めましたらね、かなり早い時期で、4月か5月ぐらいだったと思うんですけども、その頃、僕が党員じゃないっていうことが分かりましてね。それで、まあ今から考えますと、それは結構大きなことだった。僕にとってもちろん大きなことだったんですよ。だって、参政党から立候補してくれというわけですから、で、事務は私がやりますと、こう、手続きなんかは心配なさらないでくださいって話でしたから、まあ当然ですけどね。 僕が事務所に行ってなんか手続きするってこともできないし、あとその当時その党員とかそのお金をいくら払うとかね、なんとか党員とか後に運営党員とか普通の党員とか何党員ってこう決まっていくわけです。その当時は僕は少なくとも説明はもちろん受けてないので、まあもちろん間違いなく党員だと思ってましたね。まあその後すぐ名刺をいただきましてね、まあ、それに第四支部長武田邦彦と書いてありましたから。ああ、僕第四支部長なんだなと思いましたね。確か中部地区かなんかだと言われたような気がしますけど、これははっきり覚えておりません。いずれにしても、第一、第二、第三、第四、第五と、まあ吉野先生とか、松田さんとか赤尾さんが担当しているところもあるんだろうなと思いましたね。私はその頃からリコーとして一生懸命やって、万が一当選でもしたら国会議員として一生懸命やるけれども、まあ参政党の人であんまりね、私みたいな年配の人が、あれこれと口出すといけないと思って少し控えておりましたので、党員じゃないって知った時には非常にびっくりしましたけども、すぐ、神谷さんに問い合わせましたらね、武田先生は党員じゃない方がいい。まあそういうふうになっておりますと。まあ、こう言われるので、あ、そうですかと。おかしいな。まあこんな感じでしたね。まあ、そんなことで、最初の、2、3ヶ月って言いますかね。それが過ぎていったと。まあ、いうことであります。また、後ほどにお話をいたします。